3月16日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。マネパ重視、カード番号の入力すら手間、 BNPL 活用。コスパ、タイパの次はマネパです。決済に手間や時間をかけずに賢くお金を使って管理する。1990年代半ば以降に生まれた Z 世代はそんな価値観を大切にします。電話番号やメールアドレスを入力するだけの後払い決済 BNPL Buy Now Pay Later は Z 世代を中心におよそ4人に1人が利用します。 Z 世代が買える決済の最前線を追いました。カジマ、ハイロへ、無人建設結集、災害に向き合うゼネコン。ゼネコンが災害復旧、復興や防災の技術を結集させ、災害に強い日本を作ろうとしています。福島では原発建屋の解体に新工法を導入するほか、水素エネルギーの活用など循環型の地域づくりに一役買っています。伝統建築の復元や豪雨災害の事前減災など、近年になって注目される分野でも技術力を発揮します。災害の激甚化が今後も懸念される中、日本の災害に立ち向かうゼネコンの最前線を追いました。パナソニック、本気の全社改革、デザインが核に。パナソニックグループがデザインを切り口に抜本的な企業変革を目指しています。独自のデザイン経営を推進することで、事業部門長など社員の意識が変わり、デザイン部門ではデザイナーの範囲やデザインの考え方が変わり、商品開発ではデザインやコミュニケーション、ブランディングが変わりつつあります。リクルート、転職は1秒で、インディード軸に AI で変革。リクルートホールディングスが人工知能時代を見据えた事業変革を急いでいます。1秒で転職を掛け声に、47歳の最高経営責任者、井出小葉久之氏は利用者10億人を見据えます。人材版 Google とも言われるアメリカ子会社インディードが変革の牽引役です。利用者3億人のデータを AI が分析し、最適な転職先を提案します。景気減速とアメリカテック大手との競争という逆風に挑みます。空飛ぶ車に三菱スペースジェットの教訓生かす、スカイドライブ、岸 CTO。 空飛ぶ車を開発するスタートアップスカイドライブは2025年国際博覧会での事業化を目指します。開発の責任を担う岸信夫最高技術責任者は、三菱重工業の三菱スペースジェットの元チーフエンジニアです。国産ジェット機の夢は破れましたが、教訓を未開拓の市場で活かします。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、ダイナミックプライシング、チェックしておきましょう。消費者の需給に応じて価格を変動させることで、収益の最大化や在庫リスクを軽減する値付け方式です。様々な分野で導入が進んできましたが、新型コロナウイルス禍を経て、最近は混雑の緩和や生活変容への対応、電力逼迫に備えた節電といった社会課題への対策としても取り入れられるようになっています。ビッグデータの収集とそれを分析する AI の活用が進んだことで、精度の高い価格設定ができるようになったことから注目が高まりました。商品やサービスの売れ行きや過去のデータに基づく需給予測に応じて価格を変更することで、需要が高い商品、サービスの収益を最大化し、需要の低いものの販売を促します。以上が今日知っておきたい用語、ダイナミックプライシングの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、あなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。 今日は明るい話題です。パリオペラ座バレエ団でアフリカ系初の最高位エトワール誕生のニュースをお届けします。パリのオペラ座バレエ団は11日所属する新進気鋭のフランス人ダンサーギヨーム・ディオップさん23歳が最高位のエトワールに昇格したと発表しました。フランスのメディアは350年以上の歴史を誇る同バレエ団でアフリカ系初のエトワールが生まれたと報じました。2020年にアメリカで起きた黒人男性暴行死事件で世界に広がった人種差別反対運動は白人の世界と指摘されてきたオペラ座にも波紋を広げていました。所属するバレエダンサーらが人種差別撲滅を訴える声明文を作成し、ディオップさんは発起人の一人でした。ディオップさんは小さい頃肌の色が黒いとオペラ座バレエ団に入れないと何度も言われた。今や直ちに反論ができる。ただ結局は皆のように努力した結果だと喜びを語っています。セネガル出身の父とフランス人の母の間に生まれたディオップさんは12年からオペラ座のバレエ学校で学び18年に入団。有望な若手として注目され、エトワールの前のワンランクを飛び越す前例の少ない昇格で、ツアー先のソウルで11日の公演後にエトワールに任命されたそうです。パリオペラ座バレエ団のエトワールはこれで計18人です。今月2日には日本人のオニール花さんら2人のダンサーがエトワールに昇格しています。ディオップさん、そして日本人であるオニール花さんの活躍を期待します。そして今 WBC で野球に注目が集まっていますが、メジャーリーグでは初の黒人選手ジャッキー・ロビンソン選手を称え、異例の全球団が背番号42番を永久欠番としています。人種差別の嵐が吹き荒れていた当時のアメリカで超人気スポーツである野球が黒人選手を受け入れたことで人種差別撤廃の道を作る象徴ともなりました。これからはどんなスポーツ芸術も伝統を守りつつ全ての人が楽しめるようになるといいですよね。あなたもこの話題、ぜひ誰かにシェアしてみてください。3月16日木曜日のヤング日経、佐藤かな子がお届けしております。今回もこれだけは知っておきたいニュースをお伝えいたしました。あなたはどのニュースが気になりましたか？私は空飛ぶ車のニュースが気になりました。空飛ぶ車に乗って移動する、そんなワクワクする未来が来るのでしょうか。あなたの気になったニュースもぜひコメントで教えてください。さて、13日にマスクの着用が個人の判断に委ねられました。マスク着用をどうするか迷っている方も多いと思います。私は先日肋骨を折ってしまい、今週は在宅勤務をしているので職場の雰囲気はまだ見れていないのですが、ひどい花粉症なのでコロナ云々ではなく、しばらくマスクが欠かせないなぁなんて思っています。春は花粉症にはすごく厳しい季節ですよね。杉などの花粉に対する免疫反応によって症状が現れる花粉症、私は目、鼻、耳、口に症状があり、毎日くしゃみも止まりません。国内の花粉症患者はおよそ20年で2倍以上に増えたと推計され、若い世代の増加が目立っているそうです。2023年は関東や近畿など各地で過去10年で飛散量が最も多くなる恐れがあるそうです。そんな中、少しの間でも花粉に悩まされず春を楽しみたいと、花粉のない場所への旅行が注目を集めています。沖縄県竹富島の星のや竹富島は花粉症の人向けのプログラムを提供しており、滞在者は杉やヒノキがほぼ生息していない竹富島で穏やかに春を過ごすことができます。北海道の釧路市や東京都の小笠原諸島も花粉のない環境として PR を行っています。長期滞在者用の施設や高速 Wi-Fi など長く快適に過ごせる環境も備わっています。花粉の飛散量が増え、そしてリモートワークが普及しつつある今、春を花粉がない地域で過ごす人も増えてくるのではないでしょうか。私は骨折が治ったら出社が避けられないので、ひとまずマスク、そして健康的な体づくりを心がけ、この春を乗り切りたいと思います。 重症化、そして発症を食い止めるためには、花粉に触れないことが大事と言われており、マスクやサングラス、帽子なども有効だそうです。あなたなりの花粉の時期の乗り越え方、ぜひコメントで教えてください。先週はたくさんのコメント、どうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では、木曜担当、佐藤かな子でした。本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。いい一日をお過ごしください。